コラムニストは戦うコラムニスト勝谷正彦さんです。
はい、2時になりました。水曜日のコラムの花道でございますね。毎週水曜日は週刊スター、そしてサンデー毎日の、私小説の連載大好評喋る次元爆弾こと戦うコラムニスト勝谷正彦さんです。
今日はないんだ、サンデー毎日。俺も手に入んないんだって。みんな買えないって言ってんあれさ、20万部とか言ってる、本当は3万部ぐらいしか捨てないかなと思う本当に読者だという読者がみんな走り回って探し回ってくれてんだけど。
TBSラジオのとこに置いてありますよ。
はい、撮ってるからでしょ、きっとね。
撮ってるからですよね。
本当に好きなのみんな買っていただいて。いや
みんな読んでくださいよね。
どんなね、コラム書いた時よりもね、はい、反響が多い。直接どんどん来て、みんなか、
あの、それは素晴らしい。
結局やっぱり、同世代が感じたり、同じ小さな方に感じたり、うん、で、落ち込みの人ってやっぱりみんな心をこう一つにするんだな。
はいはいはい。ありがたいです。ね。すぐ読める。
まあ、ほとんど面白くしました。
輝く時代の
今日のサザンは8月のラプソディですね。
はい。
大好きな恋でひまわりだ。
もう今日は夏っぽくていいですね。
そう。俺なんか開けた感じで、はい、今日もね、まだ開けるとこう、セミの声がこうしていてね。それがね、8月のセレナード、ラプソディ、セレナードだ。ごめんなさい、サザンの曲間違えた。セレナードですね。
はい、
うん。すごく好きでね、恋でひまわりが揺れているっていうね。なんかそういう感じですよね、いいよ気持ちは今、ね。
夏は結構いい方ですね。やっぱ好きなんですね。
いや、好きになったの。
あ、なったんですか？
今年初めて好きになった。
なんでですか？
どうしてですか？
劇的な心境の変化あったじゃないですか、自分の中で。
最近調子いいですよね、なんかね。
最近調子いいでしょ？
なんかバレンタインの時はなんかね、地獄を生きてるような顔してましたもんね。
はい、
で、なんか花粉症が治って、ウハウハなんだけど、なんか俺の心は、憂えてるみたいな、そんな状態だったんですもんね。
夏がこんなにいいと思って初めてですね。
わかりやすすぎますよね、なんかそれはね。
やっぱりこう、体鍛えたりして、こう、なんていうか、そのアクティブになってるからじゃないですか。
ああ、そういうことですかね。ああ、なるほどね。
いやいや、まだまだこんなん多いんですけど。
いやいや、でも、それを乗り越えて頑張っていきたいと思います、
うん、そう、それでね、はい、ちょうどあれ、先週は触れてないんですよ、昭和天皇の例のご発言のね。
そうですよ。火曜日だったと思いますけどね。
はい、ここでやんなかった、なんでやんなかったの？
ここではね、なんか時間がなんかあれだったんですよ。
やんなかったけど、まだね、まだ全貌がよく分かってなかったんだね。
ああ、そうかな。
はい、はい。まあ、そうそう、さっき小説ですごいメール来るけど、それについてくるのが、やっぱり、あれ、そのご発言に関するメールですよ。
はいはい。
みんな僕に、あれは嘘だとか偽物だとか、信じるなとかって言ってほしいみたいなんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。
本当にね、これね、またこんなこと言うとね、ガンガンね、今度ね、安田ゆきやさんが来るだろうけどね、本当にね、軽薄、軽装なね、うんうん、エセ国粋主義者が増えてる。この国は非常に危険。
どういうことですか、それ。
要するに、何の勉強もない昭和史に対する理解もない。ただ、その小手先の様々な耳学問みたいなことで、うん、ね、愛国者とか右翼とかね、国粋主義者誰でもなれるんですよ。
そうです。
鈴木邦夫さんが本で書いてるけどね、うん、俺は愛国者だって言ったら誰も文句つけられないんですよ。
そう
これほどね、危うく怖いことはないんです。
う
ん、
そうですよね。
愛国者ほどね、愛国者って、僕は愛国者ってことは自身が嫌いで、僕は自分は有国者だと思ってるんですね。つまり、国を愛するからこそ国を憂えなきゃ、この国ではいけないと憂えなきゃ愛国ではないわけですよ。それが、本当に国というのじゃ何かってことにも繋がってくるんだけど、僕はだから、人々だったり、家族だったり、国土だったり、郷土だったりということをくるめて、仮に国という言葉で、それを憂い続けることが愛することだと思ってるけど、そうじゃない、俺は愛国者だと。で、韓国は嫌いだ、中国は生意気だと。俺いつもそう言ってるように聞こえるけれども、ちゃんとね、いかなることを言われても、それに反撃するだけの勉強はしていってますよ。
うん、そうですね。ただ、愛国というね、愛国者は圧巻の最後の拠り所っていうのは、
そう、もうね、
サミュエル・ジョンソン博士の有名な言葉
で、申し訳ないけどね、僕はね、藤尾発言、奥野発言、今問題あった、やっぱ、メモなんか出てくる、あれがいた時のね、当時の月刊文藝春秋の編集部にいた人間ですからね、あまりくだらないメールを送ってくるな、バカ野郎。本当にこれを読んでくださいとか、こういうことが根拠であるは偽物ですとかね、毎日何百通も、僕ね、そのことを本当にね、憂いだね。それと、日経のあれが出た後に、今度すぐに即座に、朝日新聞が世論調査をして、靖国には今度行くべきだっていうのは、ガーッと数が増えた。どうして日本人って地に足をつけて、しっかり考えないんですか？こういう時こそ、わからないって答えが増えればいいんですよ。
うんうんうん。
それが8割ぐらいになって当然なんですよ。
うんうん。
ね、昭和天皇がおっしゃったから、まあそれが本当こそもわかりません、わかりませんけど、昭和天皇がおっしゃったから行くべきだ。これはこれでものすごく危険なことですよ。
うん。ある意味そうですよ。例えば政治家がね、うん、今まで例えば、靖国について態度表明してなかったり、逆に靖国は行くべきだと言ってた人が、その、昭和天皇がこう言ったから、やっぱりそれ行っちゃいけないとか、うんうん、行くべきだと態度を変えるっていうのは、うんうん、ある意味で民主主義の、その、やり方には反してますよね。
いや、それはね、最も憲法を禁じている、天皇の政治利用。
うん他ならない
わけですから、うんうん、今こそ本当に慎重に対処しなきゃいけない。うんうん、それでね、こういうことですよ。 皇室ってのは表と奥があるんです。うんうん、昭和天皇は表では決して永久戦犯の批判もされません。
うんうんうん
ね、しかし今回は奥での言葉が出てきてしまってる。
そうですね、非常に、うん、プライベート
だからそれはまず一つ、それは、それをちゃんと当事者として扱うかどうかということが、まず論議されるべきであって、うんうん、で永久って言ってるか、それは永久っていうのは仮の大きな永久、たまたま連合国がかけて永久って言葉があって、うんうん、永久の中の誰なのか、例えば、あの、広田光輝、文化で唯一処刑された広田光輝も、のことも陛下は含んでおられるのかなんだかと、そういう一つ一つのことは全部これから分析し、緻密になってきてない。あれ、おそらくね、あの、富田長官の富田日記の本記があるんですよ。元々のオリジナルのものがね。それにメモがあるわけで。
メモあれなんかつけてあったんですよね、あのメモの。
だから偽物だとか、あれはなんとかなんとかとか、別に徳川自由帳だ、うんとかあるんだ。それは可能性ありますよ。けれどもね、あれ私の聞いたところではね、作家を含めるかなり多くの専門家が、その両方をつけ、渡されて、うん、あれ日記手に入れたので、去年なんですね、うん。今に至るまでの間に随分付き合わせています。その本記の記述との矛盾点をいろいろこう、専門家たち、例えば半藤勝利さんみたいな方々が見て、それで今回一斉にコメントが出てきて、おそらくこれは教育の資料だっていうのは、右の学者も左の学者もみんな言っているから、うん、おそらく事実関係としてはかなり信憑性が高いものだということだと思うんです。うん、でもそれも論理すれば、
う
んうんうんうんいいわけで。
そうそうそうそう。
あって、まあねうん。ね。で、基本的に僕はね、こう素朴にこう思いますよ。天皇陛下がですね、もし私の、つまり私的な奥の言葉として言ったとしたら、これは当然のことであって、うん、いいですか、うん、天皇陛下は、例えて言うならば、チームのオーナーなんです。うん、陸海空軍チームの。ね。うん、それの、ジーコや、原監督に当たるのが東条英機やなんかだったわけですよ。
うんうんうん、
これがですね、うんうん、俺は勝ったるって言ったくせに、とんでもない下手打ったわけですよ。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
そしたら、鍋常川さんが怒るのと一緒じゃないですか。
ああ、
非常にある意味、言い方だけ例えやすく言うと、オーナーですよ。いわば、全然オーナーだってだけ。
ああ、そう
か。で、オーナーだけど、オーナー監督じゃないから直接指示はできなくて、よし任したポンですよ。
なるほど。
ベンチに行けないわけですよ。
うん
ね、
うん、
それでみんなでわいわいフロントがやったわけだけども、うん、そのフロントが結果として、大失敗したわけで。
そうですね。
そしたらさ、やっぱり、首だーって言って、うんうん、首だったんだけど、ましてや占領されちゃってて、自分の命でもう危なくなってたわけだからさ、陛下はさ、
うんうんうん。
それはね、うん、ちょっと、お前らってさ、言いますよ、プライベートにだったら。
うんうん、
それともう一つはね、うん、結局この話長くなっちゃう。踏み込まないともやっぱり、まあ今度8月15日もゆっくりありますけどね。
そうね。
それともう一つはね、やっぱりあの、松平さんっていうあの、宮司さんね、
うんうん、
あの、要するに合祀した。
はいはい。
あの、宮司さんのスタンスに関しては、うん、おそらく当時の内閣や政治家も、それから昭和天皇の側近も、かなり嫌な感じを持ってたんです。
ああ、そうい
うことですね。非常に合祀そのものの戦いきさつが、かなり強引で、政治的なものだ。
だって遺族に、うん、それ許可取ってないんでしょ？
そう、それですから、うん、
独断です
よ。それについては、それについてこそ本当は陛下にお伺い立てるべきかもしれないわけですよ。
はい、本来はね。
ね、うん。俺の知らないところで次の編成しやがってってことなんですよ。チームの。
親の心こしらずという言葉になるわけだ。
そうなんですよ。だから、そこのところは極めて僕は本当にかえって人間天皇の言葉だと思う。うんそれと、もう一つこれはね、うん、非常にね、じゃあ今度みんなそういうね、あの、右翼になりたい人たちが喜べること言ってあげましょう。いいですか？これで小泉さんは行きます。あの人の性格からして意地でも行きます。
あ
ね、やめろって言われるほど行く人です。行きゃいいんです。8月4日行けばいい。うん、ね。そしたら行ったら許さない。うん、今、中国、韓国、それから朝日新聞も面白いことに、うん、昭和天皇のお言葉があるのに小泉行くってのはどういうことだっていう論調になってます。
うんうんうんうん、
ね。行く。わめく。
わめく、う
ん。昭和天皇って立派な人でしたよね。あなたたちがそんなにあの言葉を大事にするんだからって、うんうん、朝日新聞にも、中国にも、韓国にも、言ってあげればいいじゃないですか。うん、いやー、韓国も中国も昭和天皇やっと認めてくれましたね、と。
ああ、
そう
で
しょ？その言葉がそんなに重要だ。だから今、大きなトラップが仕掛けられてるんですよね。
うん。
みんなそれが引っかかってくようとしてるんだから。うん。楽しいじゃないですか、それはそれで。
僕はね、本来は、やっぱり、小泉さんどうこうじゃないし、総理大臣は、行くべきじゃないという方の、組みするもんなんだけど、だから一つ昭和天皇の言葉が出てきたからね、例えばだから、こうこうだというふうにやることは、まさに政治利用そのものであってね、うん、それはやっぱり戦後の民主主義の原理からちょっと反することだろうというのが一番怖いところだと思うん
です。僕はね、これはね、帰化としてとか、時の氏神って言葉あるけれども、この言葉の、真偽やなんか確かなことも含めて、それは前提としてですね、これをね、利用すれば、活用すればいいんです。うん、今出てすっぱり書きましたけど、
うん、
それで国民的、今ね、論議がもう硬直化してるんですよ、うん。こういうこと言うと、うわーっと偽物だ、あれはなんだかんだって許せないっていう奴らがわーっと出てくるように、もう感情論だよ。そうじゃなくて、陛下もこうおっしゃってる、どうもようだと、
うん、
であれば論議して、うん、結局国民としては、総括はしてないわけですから、
そうですね。
であれば、国民の中で、大東亜戦争、うん 総責任者は誰かという論議をして、うんうん、でその上でじゃあ誰誰誰と、そう、たまたまそれが永久戦犯とあれ重なっちゃったって言うわけですよ。
いや、それはね、逆に中国や韓国が言うからじゃなくて、日本人が自律的に決定することだから、非常にそれはいいことなんです
ね。それで例えば靖国神社にお願いをして、じゃあその方々でもじゃあ昭和十何日あるんだから、じゃあそっちお祭りしましょうっていうのは論議になっても、うん、それはそれで、いいわけで、うん、それは日本国民が今、平成の日本人が決めたことであって、うん、でその場合は遺族の方々にも十分に論を尽くして、うん、もちろん一生懸命やったことはわかるけれども、と国民的に言えばいいわけで、どうしてそういう冷静な論議につなげていこうとしないのか。
ぜひちょっとそれはね、これから8月かけて、勝谷さんもじゃあ、ぜひ主張してください。
東京裁判所から見直し、いいですよ。いいです。それから、サンフランシスコ条約をリフュース、そういいですよ、うん。だけど、そしたらじゃあ、日米安保は根底が崩れます。
いや、当然そう。そっから、だから戦後秩序を変えるという気持ち。頭がないとそういうことは言えないからね。
そういうことまで何も考えないで鉄板上の猫のようにわわわわわ言っている。これは僕はね非常にね下品ですよ。陛下に先手に申し訳ないと思いますよ。
その通りですよね。
ああ、
ぜひ日経インサイダーの話もちょっと今日はお伺いしたいので、残りのあれはちょっと8月に入ってぜひお伺いしましょう。
それでね、いいですか。こういう非常に微妙な話題を、俺は日本経済新聞が今回インサイダー疑惑から目をくらますために。あの時期に7月20日に出したとしか思えないわけですよ。
先週そのスクープを出した日というのは、はい、あれは何ですか、ガサが
あるかもしれないと。あの直前に僕は日経の中の人からガサが来るらしいということで、で今回ガサ結局入らなかった。
入らなかったです。
これは非常に高度の取引が
入らなかったです
よ。で、インサイダー、こういうインサイダーはいいんです。僕のインサイダーは日経の中にいっぱいいますから。彼ら、彼女らは非常に焦ってた。それでどういうことかというと、今回捕まった人間だけじゃないって言うんですよ。
そこですよね、
一番大事なのは。31歳のね、31歳にして口座に1億円あって、
はい、
今が新聞が1日100回トレードでトレードできるって言って、どういう新聞社で、高級取ってるのに。
ね、
それで、朝日新聞は微妙な方として、株のことなら俺に聞けって自慢をしていたと。ね、日経新聞は一切友人とかには話してないと。いいでしょ、今から言うのは僕がインサイダーから、事前に、今回のこの事前に聞いてた話ですよ。うん、社内に同様なことをやってる人間が何人もいるということが一つ。それから彼は広告局で、広告業界にもいろいろと情報を流していたらしいということが二つ。
他の業界にも。
だって彼は営業でしょ？
そうそうそう。
営業でしょ？だったら、
しますよね、
それは、ちょっとあれ買ってくださいよって、それは言わない方が不自然でしょ？自己顕示、私利私欲を肥やす人が。
はい。
ね。それがどうして彼一人、今日の日経新聞、どこを見ても個人の犯罪、一人だけ。は
い、ちょっと引用しますね。本社社長声明、日経新聞33ページですね。これまでの社内調査の結果から、他に協力者はおらず、個人的な不正行為であると確信しています。が、会社として違法行為を防げなかった責任を重く受け止めている。
という感じですね。新聞社と思えない文書で確信していますっていうのは何を持ってるんです
か？個人の確信ですか、社長さんの。
ね？ね、それで、だからそれで、そのガサに入らなかったことと、どうと、今日までね、はい、本当に昨日まで入るって言って、はいはい、中の連中の記者たちは、自分の会社のガサ入れを捜査、取材しなきゃいけないのかと、内心、忸怩たるものがあるよということを、直前も声聞いたんですよ。はい、それがあれって入らなかった。ずいぶんトップでいろんな交渉事があったらしい。
司法取引ですか？
司法取引は何なのか。もう一つは、こういうことも声も聞こえてくる。検察としてはさすがに、昭和天皇のスクープを出されたばっかりの新聞社に、ガサ入りにくかったって話なんです。
でもそれは理解
できない。おかしいんだけど。
それは理解できない。
だけどね、
話全然違うじゃないですか。
取引ではないっていう話もある。ただからどっちにせよ、この微妙な時期で、非常、天皇家のスクープをやるのっていうのは、超前読み産経はね、大体元旦の紙面とかやりますよね。正正月紙面とかでこんなのが見つかったとかなんだとか、
はいはいはい、読売は8月サリンを
紹介したんだけど、あるいは8月、つまりいつでも割と出せるわけですよ、はい、本当に自分のエクスクルーシブだから、それをなぜよりによってガサが今日入るか朝入るかという時に打つんですか、
そうね、
これこそ不敬でなくてね、何者かと、政治利用じゃないですよ、社利社欲のためにね、先帝を昭和天皇を利用したのかと、
そういうことですよね。でも今後そんなね、他に協力者おらずというふうになんか、声高に言えば言うほどね。
こういうふうにね、断定しちゃう。
断定しちゃいますからね。
ね、だから日経新聞は、後ろめたさがあり、儲かったことを誰も言っていないと言ってると書いた日経はね、はい、朝日新聞は、風の知識を自慢することもあったって言うんだけど。ね。ただ、これは日経から聞いたと思うんだけど、この朝日の前、僕、朝日さんとこれ書いたの、その前に、一般論として、一般論としてある、おかしいじゃ
ん。一般論として、それを吹聴してたんですか？
ね、ねえ。
変な自慢
の人。とにかく出たり入ってたりっていうので、2億4000万。 報道ネタ入った人、これは31歳の坊やがやるにしては。
すごいですよね。
で、もう一つ許せないのはね、うん、結局これ何を儲けたって言って、株式分割の情報入った、うん。はいはいはい。これはホリエモンと全く同じ手口ですよ。
同じですよね。
ね、あれは株式を印刷しなきゃいけないから、その間のタイムラグを使って非常にアナログな前時代的な方法だけど、うんうんうんうん、これを一番株市場を改革しなきゃいけないという急先鋒言ったのは日経新聞じゃないですか。
それ時期がね、まさに去年から今年の正月ぐらいにかけてですよね。ホリエモンがそれでもって一番疑惑になってた時ですよ、これ。
そう。
その時に株分割の情報をインサイダーでやってるわけだから、これはね、立ち悪いっすよね。
これはね、パロマとね、日経はね、ちょっと今の謝り方じゃね、はい、国民は納得しません。
いや、本当そうだ、ね。
パロマ亡くなった人のところに謝りに行ってたけど、あのボンボンじゃなくて、番頭ですよ、番頭。なんでボンボンが行かないの？
行かないですよね。
ねえ。
ボンボン、ちょっと頭がちょっと、
いや、まあ遺伝するんだなと思いますけどね、あれはね。まあ他にも、キム・デジュン事件とかね、いろいろ、のね、あれとかいろいろ言いたかったですけれどもね、ちょっとやっぱ焦点のこと増えてしまったので、こうなりましたけど、
ちょっとまたじゃあ、来週ということで、
はい。
一つよろしいでしょうか。
はい。
はい、ということで、なんだか、戦うからもいいですか。いろんなほら、肩書きあるから、どういうの、戦うからもいいですか。勝山さんから、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。明日は新さんなめこさんです。どうぞ。
コラムのあんあんあんあああああ花に散